マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。マイヒストリー、今月からこの方をお招きしております。それでは初めに自己紹介をお願いいたします。
金戸龍俊と申します。
はい、よろしくお願いいたします。金戸さんは、ね、珍しいお名前ですけれども、どのような字を書かれるんですか？
金属の金、
うん、
ドアの戸です。
はい、で龍俊さんは、
龍はドラゴンですね、古い方の字です。旬は俊敏の旬、年という字ですね。
はい、なんかすごい強そうなお名前ですねしかもなんか運も良さそうな、ね、感じなんですが、金戸さんがこちらの鹿島に初めていらっしゃったのはおいくつぐらいの時だったんですか？
24歳の時ですね、
はい、
大学を卒業しまして、住友金属に就職をいたしました。で、最初の配属が鹿島製鉄所、所属で申しますと労務部の人事教育課というところだったんですけれども、
はい、
はい、
電気関係とか工業関係の作業に携わるという形ではなくて、まあ、全体を、会社全体を掌握するようなポジションにいらっしゃったという、
労務管理ですね、うん、現場の方の教育って言いますか、はい、あと当時社内誌、会社の社員を対象にした広報誌ですけれども、はい、それの編集の仕事のようなこともやっておりました。
もともとお生まれはどちらの方なんですか、金戸さん？
茨城県です。
あ、そうなんですね、
はい、今は筑西市、広域合併で筑西市という名前に変わってますけれども、
はい、
以前は下館市というふうに言っておりましたが、県線の方ですね、
ここからは一番遠いエリアですね、
うん、そうですね、はい、茨城県の中では対角線になるんじゃないでしょうかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、同じ県内ということもあって鹿島市っていうところ、初めは鹿島町だったかもしれないんですけれども、小耳に挟んだことはあったかと思うんですが、その辺はいかがですか、その鹿島のイメージ、
もちろん大きな工業団地を作って大きく変貌を遂げてるっていうのは学生の頃から聞いておりましたし、
はい、
興味は持っておりましたよ。ただ、実際来たことはないんですけど、
ね、そうでしょうね、はいはいはい、初めて降り立っての感想は、率直なところ
覚えてるのは大阪で、入社後のもう研修がありまして、
はい、
それから各製鉄所とか工場に所属が分かれまして、私の場合は配属先は鹿島だったわけですけれども、はい、で最初に降り立った時がちょうど日曜日かなんか の夕暮れ、
はい、
昔両国発の特急電車があったと思うんですけれども、
はい、
あやめでした
ですか、ね、そうですね、あやめって聞いたことあります、
はいはい、それが夕暮れの鹿島神宮駅に止まってですね、
はい、
明かりが全くなくてですね暗闇の中にスーッとこう止まって
、うん、
駅に着いたのかな、着いてないのかなというようなことが分からなかった。駅前も今みたいにきれいに整地されてなくてですね、
うん、
草がボボ生えてってそういう荒れ果てた中に何か電車がスーッと止まったという、これはすごいとこ来ちゃったなというようなのが最初の印象でしたね。
読みの世界に舞い込んだみたいなイメージ。
そうですね。はい。
私もあまり旧下館っていうところの町並みっていうのは存じ上げないんですけれども、大体日本が今みたいにこう都会派センスにあふれたっていう町並みはそんなに多くは探しても ないのかなというふうには思うんですけれども、その中でも下館と鹿島と比較するとどうだったんですか？
下館決して大きな町ではないですけれども、古いことは古い町で、交通のターミナルになってまして、
はい、
で駅の周囲ぐらいは明るいんですけれども、
じゃあちょっとそこがだいぶ下館の方が町だぞっていう感じだったんですね。
比べてみたらちょっとそうでしたね。
これもしお伺いして答えていただければで構わないんですけれども、大学に行かれたんですよね？そうですよね、
はい、
大学はどちらだったんですか？
東京大学です。
じゃあね、そこからここっていうのは本当にタイムスリップしたみたいな感じでしたね。
そうですね、大学にいた時には東京で下宿生活だったんですけれども、
タイムスリップしちゃったみたいな。
華やかな生活してたわけではないですけれども、
学業にお忙しくされてたでしょうからね。
そうですね、東京で暮らしてて、それから就職して、最初大阪で研修して、
なんかやっていけんのかなって感じしませんでした？
そんなことはなかったですけれどもね。
その時来られた時はお住まいはどちらに？鹿島市の
八幡です。
八幡、
はい、今でもあるんでしょうかね。独身寮がありまして、
後
進寮という、友ですね、月二つの友、新図ですかね、住み木の寮がありまして、そこに入れていただいて、
多分そこは今間違ってなければですけど、野球部の方が多く住んでいらっしゃる。ピンクマンションの、ピンクマンションって当時あった、
わかります、はい、
ピンクマンションの並び通りのちょっと海岸側左手ぐらいじゃないですか？
そうなるかな。
ピンクマンションから 200-300m 海側っていう、イメージかな。
とんかつの北木さんってわかりますか？その近くなんですけど、
そうですね、裏側っていうか、じゃあやっぱそうですね、
はい、
今はね日本製鉄の硬式野球部が多く暮らしてまして、
なるほど、
で都市対抗野球とか勝つとそこに横断幕が出るというところなんですけどね、
有心寮っていうのがあって、そこはスポーツ選手がいましたけれどもね。
そこが多分今のそうですね、サッカー、そうですね、
はい、
サッカーのアントラーズの寮になっていますけれどもね、
そうなんですね、
じゃあそこからって、まずね、その都心に住まわれていたということは車なんかもお持ちでなかったと思うんですが、どのようにして通勤されていらっしゃったんですか？
最初の頃はバスが出てまして、
会社が
出してバス、そうですね、会社なのかな、公共交通だったのかな、あとは私は免許をお恥ずかしいんですけども取らなかったんで、
必要ないですからね、便利のいいところだと。
本当はいるんでしょうけれども、怠け者で取らなかったんですが、
そうですか。
同僚とか先輩の車に乗せていただいて、それで会社まで行っておりましたね。
その頃インフラは結構整備されてたんですか？いらっしゃったから、道路とか。
そうですね、と思いますよ。
その時は日本製鉄の、その鹿島開発といわれる事業は進捗状況としては初めの方ですか、真ん中辺？
全部が終わったわけではなくてですね、ただ主だった設備、高炉転炉とか熱管の熱源工場とか熱板工場とか、そういうのは全部もう出来上がってましたよね。その、後工程、冷感の工程が一部、メッキ工場が一つあったぐらいで、冷炎は一つだけで、冷感発電ですね、第二冷炎とかその後の表面処理工場とかいうのはまだなかった、
その当時の従業員さんの数って大まかざっくり分かりますか？
どうなんでしょう、
結構多かったんでしょ？
入社した頃は6000人ぐらいっていうふうに聞いてましたけれども、
じゃあもう結構の方が鹿島開発で、もうこちらに 来られてたというふうに考えてもいい感じですね、
はいはい、ですんで、製鉄所の中はいわゆるその関西弁とか九州弁とかそういうのが飛び交ってましたよね。
おなるほどね、
はいはい、皆さん転勤して、和歌山とか小倉から転勤して来られて、はい、
わかりました。まずは鹿島の地に来られていろいろな方言が飛び交う中お仕事に疲れたという初期の時代のことについてお伺いさせていただきました。それでは来週もその続きをまた金戸さんお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
マイヒストリー鹿島開発その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。 0299-69-7909 高野台の赤峰電源企画まで。